人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も
Catch the Dream。
皆さんこんにちは、坂本春之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は専門家の方をお呼びしてお仕事へのこだわり、お仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、ということで、はい、
時間帯が変わりましたね。
そうなんです。
だいぶ感じが違いますね。
そうですよね。
はい、ちょうどお昼時に2時から今 ランチタイムなんでちょうどみんな皆さんに聞いていただきやすいかなってこう、はい、いう声で来たんですけど、はい、割とドキドキしますね
ちょっとね、そうそうそう、少し勝手が変わったので、
はいはい、
そうですね、ということで、まあ、ちょっと時間帯が、うん、まあ、変わりましての、はい、初めましてのゲストさんを早速ご紹介したいと思います、はい、株式会社テクノメディカ取締役営業本部本部長武田雅人さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます
ありがとうございます、はい、はい、ということで、あのお二人はどのようなお知り合いでいらっしゃるんですか。
は
い、
実はですね、はい、太極拳の生徒さんで、
あ、
はい、もう5年目になるんですけど、はい、
5年、
はい、
長いですね。
おかげさまで、はい、詳しく言う4年7ヶ月
そうか、はい、だからもうやっぱターレンも、はい、武田さんも、はい、スリムでいらっしゃるんですよ。すごく、
あ、ありがとうございます
やっぱそれは太極拳のおかげですね。
まあ、あの体を動かしてるからということで、あと今月専門クラスというのに入りまして、ね、うちで教えてるところの一番、はい、まあ、上の専門家を目指すクラスというところで、
はい、
技術的にも今上の段階に入っていただいたところ
で、そうなんですね、はい、ちょっと次の段階を、
そうですね、はい、ステップアップしていきたいと思います、
はい、なるほど、はい、そして武田さんお仕事が、
はい、
あの医療関係のお仕事をされていらっしゃるということで、はい、今日は、ね、そのお話もちょっとお伺いできるんですかね。そうですね、ちょっと
詳しくなかなか聞けないお話だと思うので。
そうですよね、はい、今ですね、あの、うん、結構私の目の前に見たことがあるけど、ね、実際どう使ってるかわからないあの本当医療機器が
チクッとした後に見てどっかに行ってしまうやつです
よね。そうそうそうそうが置いてあるので、うん、はい、なんか改めてこういうお話を聞く機会がなかったので、うん、
はい、
ちょっと楽しみ
ですよね、
はい、
僕も太極拳の話しかしたことないので、ほぼね、
はい、はい
はい、ちょっと詳しくお聞きしたいなと思います。
そうですね、
はい、
本日どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。それではまずは1曲お送りいたします。ジョン・メレンキャンプで Heart So Good。番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。改めましてゲストをご紹介いたします。株式会社テクノメディカ取締役営業本部本部長武田雅人さんです。よろしくお願いします。
では 改めてね、普段聞けないお話を聞いていこうと思いますが、まずはね、現在どんなお仕事をされるか、はい、簡単に教えていただければと思います。
は
い
は
い、
メイン事業は病院の採血室で、患者情報をラベリングした採血管の準備、そして患者さんの呼び出し、採血管の照合、患者照合と採血室の安全安心快適を提案する機器システムメーカーで、この分野では業界トップシェアを誇る会社でもあります。
お
はい、ということで先ほど ね、オープニングでお話しした目の前にある
もの、目の前にいろいろね、何と言えばいいですか、試験管というより
も採血管ですね、
採血管ね、はい、ですね、この新しい言葉がいろいろ出てくるんです、はい、採血管って多分見たら皆さん分かると思うんですけど、何て言いますかね、で試験管半分に切って蓋つけたような感じ
ですね。そうですね、はい、採血されたことがある方は多分目にしたことが、
う
ん、
そうですね、この先に針がつくような形
です、ね、そうですね、こちらなどをこう扱ってらっしゃる、
はい、
ということで
と思ったら、はい、そこに貼ってあるラベルが実は
製品
ですよね。
こちらの採血管自体は、他のメーカーさんのものです。この貼ってあるラベルが私どもで、製造販売という形をしているものです。
多分きっと昔はここに手書きで何か書いたりするの
か、ね、そうです、ですね、昔はですね、手貼りで
手張りで、ね、
なおかつ書いて
こうやって書いて貼ってって、
今も手張りで一人一人貼られてるところがあると思うんですが、基本的にあの患者さんの間違いを防ぐという形です。坂本先生と私を間違ってしまったりデータが全然違ってしまいますんでね、
大変です。
カルテがあって、そこからもうそのデータからこういうのも作ってペタッと貼っとけば間違いがない
ですよね。ドクターがどういうような血液の情報を知りたいかということですので、そのデータをもとに払い出すという形です。
ここにいろんなデータが入っているところですね。
そうです、
そうですよね、
患者さんの個人情報とどんなことがあるんですか。
患者さんの個人情報、
個人情報というとまず、お氏名がありますと、
もちろん
カルテ番号みたいなのが入っていて、あとは
これバーコードですね、基本的に、はい、バーコードの中身がそういう患者さんの情報になっていると、
それが読み出せるようになっていると、
なるほど、
基本的には患者さんの、今日は採血管の種類っていう、いろいろあるんですよ、
はい、
血液とか凝固とか精華とか、そういうような、今日何本取るよとか、そういったこともありますので、例えばその中のものを1本何ですかね、取り忘れてしまうということになると、はい、また探して患者さん来ていただいてまた刺すということになっちゃいます。
はい、
で今
は
やっぱり検査の中でもこの採血っていう検査っていうのは、ある面患者さんにとって一番嫌われてる、嫌われてる、は痛いですからね。
そうですね。
そういうような二度刺し三度刺しを防ぐような形で、はい、採血師の先ほども申しました、安全安心、快適な状況を提案させていただいてます。
なるほど。
まさしく準備、予備、患者さんの呼び出し、採血管の照合、そういうことなんですね。
そうです、患
者照合。
なるほど。バーコードを読み取ってその方を特定するということだったんですけど、
そうです、そうです。
もしなんかね、なんだろう、この先ほどこのバーコードの方に なんか入ってらっしゃる
2種類あってね、白とピンクがあって、ピンクの方にアンテナが入ってる、
そうです、これはRFID ラベルというものです、はい、で RFID っていうのも、今名前出していいのかどうかです、ユニクロさんとかいろんなところでね RFID って使われてるんですけども、流通の中で使われてる、それをちょっと医療業界の中でも今使わさせていただいてます。でどういうような使い方、イメージちょっとなかなか難しいかもしれませんけども、病棟、皆さん入院されてるところですね、でそちらの方のものを前日、払い出すんですよ、A さんから B さん C さん D さん、でこういうような1人一検体袋に入れて用意するんですよ、でこの時間違いあっちゃいけません、A さんと B さんのものが混在したりとか、そういう間違いを防がなきゃいけないんです、で本来だと一人一人こうチェックする必要がいて、
そうですね、
もう1時間ぐらいかけてやってるんですよ、ところがこの RFID というものを使うとリーダーっていうのがあるんですよ、RFID 読み取りリーダーがあるんですよ、それをポンと置くと、 100人分4秒で読み取りすることができるんですよ、
はい、すごい。
だから A さんは今日明日でこれだけ取ります、はい、4本取ります、はい、B さんは8本取ります、はい、それが、ま、間違いなく分かるわけです。でそれ安心して病棟の看護部さんに渡してきて、はい、で翌日採血して、はい、今度は戻ってくるわけですね、
はい、
検体として戻ってくるわけです、
はい、
で検体もひょっとすると1本足りないよとか、うん、A さんと B さん混在してしまうよと、はい、いうことがあり得るかもしれません、
はい、
同じような形で、照合して間違いなく取れてるかどうか、はい、ということを試します。もう、1本でも足りないとまた採血をし直しとか、
はい、あそっか、
いう形になりますので、はい、そういうことを防ぐと、
ね、
なるほど、はい、
なるほどね。準備段階もしっかりできるし、うん、検査終わった後の管理もしっかりできる。
そうですそうです、そうです。
あれですね、RFID リーダーってユニクロさん行くと買ったやつでポッと持ってくる、勝手に
そうです、ね、
チャリンってやってくれて、
あれ私なんであんな簡単できるんだろうと思ってたんですけど、
こういうやつがいるわけです。
そうですそうです、
中にこのリーダーってそのアンテナが入ってるからね、うんうん、
入ってるからで、バーコードに全部情報が入ってるからいくら買ったとか、
なるほど、
分かる。 それをもっと病院では、うん、精密なことをやってるんです
。そうですね、
でさらにこれがあることによってその手間も省けて、
はい、そうです、
あの病院の看護師さんの皆さんの時間も圧縮できるという、
そうですね、
すごい、
すごいですね。看護師さん大変ですもんね、
そうなん
ですね、人手不足もあるし長時間労働とかね、それも防げるし、ひでは患者さんのために
そうなんですよ、
なるほど、
すごいお仕事されてらっしゃるんですね。
いや、ありがとうございます。
いや、なかなかそういう話聞く機会がなかったので、
いや、あとおかげさまってことですよね、私たちもね、
本当に本当に、はい、いやいや、なんか改めてそういう話聞けて、
安心して、はい、採血していただけたら大丈夫です、
ね、本当に安心しました。
でやっぱこれはある程度の大きな病院さんが入れてらっしゃるん
ですね。そうですね、基本的に、中央採血室がある病院さんという形ですね。病棟分で、小型の採血管もあるんですけども、それは先ほどお話してたこの RFID が入ってない
白いタ
バコですね、白ラベルですね、それだけのものっていうのもあります。私ども一応採血管準備システム、準備装置というものを小型、中型、大型っていう形で、バリエーションを分けて、お客さん、病院様のご要望に応えてご提供してます。
じゃこういうラベルを作って、それをリーディングするシステムがあって、それをさらに、
はい、
なるほどね、へえ、
管理は大変ですもんね。
大変ですよね、
大学病院さんになるとこういうような形の RFID を使うという形ですね、日赤さんもそうですしね、
初めて
ですね。なんかそのこういう見た目はラベルですからね、
はい、
がそういう機能を果たしてるってすごく新鮮だし、技術的にはすごいですよね。
はい、
なるほどなるほど。ちなみに武田さんはこのお仕事を選ばれた理由とかっていうのはどうな感じなんでしょうかね。
まあ、私自身ですね、当時はやっぱりいろいろ漠然と考えてたのことは否めないんですけども、やはり将来仕事の上で誰かの役に立てたら最高だなと、そう考えたら自分の道が見えてきて、この医療業界っていうんですかね、この業種に就きました。
もともと本社さんはどちらなんでしたっけ。
本社横浜です。
横浜で、
はい、
なんかそのきっかけとか出会いみたいなのってありました。
出会いはですね、なんですかね、やっぱりこう、変な話ですけども、この人間が存在する限り、この医療関係っていうのは決してなくならない、というような、単純な理由でしたね。
でも大事ですよね、なかなかそうは言っても医療業界を選ぶってこと自体、僕ね、そこには何かがあったと思うので、なるほどね、人のこの営みっていうか生きるということに
直接
関わり合っていくっていうことですよね。
一番こうある面、貢献できるかなという気持ちもあったのも事実ですね。
なるほど。で今営業ですよね、
はい、
という形でやられてるんですけど、仕事へのこだわり、どんなことを、ね、意識してやられるか、
毎日の中で一応意識してるのは傾聴と腹症というふうに感じてます。これは講師ともに意識してますけども、特にお客さんとのこの営業の話の中で、 まあ、営業って言うとおしゃべりっていうイメージがあるんですけども、うんうんうん、いや一番大事なのは聞くこと、傾聴だっていうふうに思ってます。でお客さんが何を要望してるかっていうことを間違いなく確実に聞いて、提案する、
はい
ね、で、まあ、アフターサービスなんかでもそうなんですけども、先方のご希望を聞き間違えて全然違うことをやってしまうと、余計なことをやってしまうというようなトラブルもありますので、しっかり聞いて復唱して、ここまでやりましょうかというようなことをやって聞いた上でやると、
はい
ね、あのつい先日もやっぱり余計なことやっ てこんなこと予防してないよということがありましたので、ね、まあ、家庭生活でもそうですね、女房の話をよく聞いて全然違うことをあの答えるとトラブルのもとですんで
大事ですよね、はい、それはね、本当にね、
夫婦円満の秘訣お仕事でもやっぱり秘訣っていう傾聴が、
まあ、坂本先生非常にあの言葉の、まあ、フレーズって言いますかね、もう たくさんお持ちなんですよね、
はい、ありがとうございます、
で前お聞きした話の中で日本人同士でもなかなか話が通じないっていう、噛み合わないということをおっしゃって見えてたんです、はい、まさしく私もそれは実感してます、はい、もう本当にこの傾聴と復唱というのはこう、
なるほどね、
必要だなというふうには感じてます、はい、
じゃあその上でこれからどんなことを実践していきたいでしょうかね。
これからの実践、
はいはい、
というのはあの将来的
そうですね、お仕事、うん、はい、
まあ、まず私も今年の2月で還暦を迎えまして、
そうなんですか、
60歳という形、
お若 い
ありがとうございます、
大局権の
若いさすがです。
一応役員なんですが、はい、まあ、65歳までという、はい、規定があります。まずはやはり3年以内に次期本部長候補、
はい、
強いては取締役になってもらうものを、まあ、今大体こう見つけてはいますけど、
はい、
決めて、はい、で2年間で育成したいなというふうに思ってます。そうするとちょうどこの65歳、私の、あ、これも先生から言われたあの出口戦略の一つっていう形で、綺麗に綺麗にっていう言い方ですよね、うんうんうんうん、本当に会社に今まで何て言うんですかね、お世話になったところに、貢献できるかなと思ってます。
ね、後進の育成ということ
ですね、はい
はい、ではせっかく会員さんに聞いていただいたので、太極拳をね仕事に生かされてることなんかぜひ教えていただきたいと思います。
太極拳一番最初に、まあ、いつも先生が言われてる罰筋骨の後にですね、気候、
はい、
立前ともいいですね、
はいはい、
あれ単純ともいいんですか、
そうですね、
立っている
単
刀ともいいのか、
呼吸法ですけどね、はいは
い、やっぱりいつも言われる姿勢をこう意識して、はい、あと私は何ですかね、目つけっていうか全体を見るような、もう坂本先生はやっぱり一点集中するんじゃなくてこう全体見える、180度ですか、
はいはい、
でそれがやっぱり達人になるともっと見えてくる、そうなんですよね、
はい、
私はそこまで至ってません、180度まで見えませんので、少しでもこう要は気を感じるっていうことなんでしょうね、
はい、
でそういうようなものを通していわゆる第六感を、はい、発達開発して、なんかこの道行くと危ないよとかそういう危険予知、要はこの間もおっしゃってました、感じるっていう、何かを感じる、まあ、仕事場でもそうですよね、同行した時にあれこれまずいよねって、次うち負けるよねっていうようなことを感じる時あるんですよ、
はい、
ところで担当者全然感じてない、まあ、感性の問題でもあるんですけども、そういうような感性は磨かれてると思います。
そうか、
気を感じる、
気を感じる、
はい、なるほど、はい、いやでもそこから気づくことっていっぱいあると思うので、
そうですね、僕らっていろんなことを感じてるけど、脳でシャットダウンしてることがいっぱいあるので、それをこう感じられるようになって、はい、また利用できるなといいですよね。
そうですね、
なるほど、はい、いやちょっと本当今日興味深いお話がいっぱい で、
ね、ちょっと、はい、動画画像がないと分かりづらい話だったんですけどね、でも面白かったですね、これね、
面白かったですね、はい、いや本当もうおかげさまで安心して病院にかかることが、はい、できるなと、ね、今度健康診断行くので、はい、ありがとうございました、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、それでは最後に武田さんからのリクエスト曲の紹介、武田さんじゃなくて友木さんお願いしたいそうだ、
はい、はい、かしこまりました。それでは武田さんからのリクエスト曲紹介いたします。とっても癒してくれる一曲だそうです。松田聖子でいくつの夜明けを数えたら。ゲストに株式会社テクノメディカ取締役営業本部本部長武田雅人さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいかがでしたか。た
ね、いや、はい、本当にこのね本当にラベル一枚でそういうことができているっていうところがすごいなと思ったのだと、うん、それが患者様はもちろんですけど病院の関係者さんの、うん、事務料で作業量を減らしてくれて結局いい医療がね、はい、できるお手伝いしてるのすごいですよね、
うん、すごいですよね、うん、なんか私も感動しました、
うん、ですよね、うん、
もうかなんだろう影の努力というか、うん、なんかすごいもう本当に助けていただいてるんだなっていうのすごく感じましたが、うんはい、武田さんお話しされてみていかがでしたか。
はい
今日ご出演いただいてみて、
はい、正直ラジオ番組にこういう形で出させていただくのはもう生まれて初めてなものですから、もう60年に1回で、正直緊張はしました
本当ですか、
はい
ね、落ち着いてすごい喋られてて
全くそんな気配は感じず、は
い、朝礼とかそういうお話もよくする機会あるから、
はい、そうですよね。いや
もう本当に坂本先生にはお世話になってますそういう言葉のフレーズ、
はい、
お上手っちゃいなんですけどすごいです。
メルマガ読んでいただいて朝礼とかでネタに使っていただいてそうなんで非常にありがたいんですけど ね、はい
はい、いやでもなんかこの先ほどね気が通る話をちょっとこう音楽の間にしてたんですけど、はい、やっぱ本当武田さんのね、はい、座ってる姿とか本当に背筋ピーンと伸びててシュッとされててなんかねすごいやっぱ太極拳の
いいでしょ、
力だしやっぱお仕事でやっぱ人のためにっていうところのなんかそこに医療業界に進んだっていうところが
そうですよ、ね、
やっぱりすごいなって、うんうんうんうん、すごいなんか私も思いました。いや今日本当ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、次回
またですね、はい、太極拳の生徒さん今度はですね、はい、中華街の一番老舗の雑貨屋さんがあるんですけど、うんうんうん、そこの、まあ、社長さんをお呼びします。はい、はい、面白い話がまた聞けると思います。
はい、お楽しみに。ということで、はい、番組では皆さんからの感想リクエスト質問を募集しています。川崎 FM のホームページにありますメッセージをクリックして番組名はキャッチザドリームを選びメッセージ欄にプロの流儀と書きの上お送りください。
はい、次回は11月22日火曜日12時半にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。